この放送とあなたの退屈な時間は私、エリカ・マイコがジャックした。解放してほしくば、これから私と楽しい時間を過ごすこと。
エリカ・マイコのラジオジャック。皆さんこんにちは、エリカ・マイコです。この番組は皆さんの退屈な時間をジャックして私と一緒に楽しい時間を作っていこうという番組になっております。やっと私のドジによる剥離骨折のこの左足がやっと少しずつ治ってきまして、病院の先生にね、最後にレントゲンを取りに行った時に、もう自分でこの角度に曲げて痛いって思わなければ、まあ治ったと思っていいですよって言われてから、やっとね、なんとなく痛みは消えて、ちょっとまだ違和感はあるんだけど、よし、これはやっとずーっと行きたかった散歩に行けると思って、体力作りとか、まあ、こう外に出るだけでも気分転換になるから1ヶ月前ぐらいにね、散歩に出かけることを習慣にしてし始めてたんだけど、それがねストップしてたのよ。で、あ、じゃあ1ヶ月ぶりに散歩だと思って、ここ数日ね、やっと久々に散歩の習慣を復活させましたらですね、本当に急に寒くなっててあんなに汗かいてたのにと思ってびっくりしたんだけど、散歩の時にね、家の近くに今まで行ったことのない広い公園を見つけて、こんな公園あったんだと思ってたら、そこにすごくこう紅葉の綺麗な黄色に色づいた葉っぱだったりとか、あとね、どんぐりがすごい落ちてて、でどんぐりのさ、帽子の部分わかる？可愛い帽子の部分がさ、ブワーって落ちてて、こんなに秋を見つけたと思って拾ってたの。そしたら急に風がふわって吹いたら、ザザザザザザザって音がして、雨降ってきた、急だなと思って振り返ったら、雨じゃなくてどんぐりとどんぐりの帽子が私にブワーって降りかかってきて、と思って、もう風のね、この一吹きというかで、すごいこう葉っぱだったりとかどんぐりが落ちてきたんだけど、まるでそれがね、人間よ、ここから出ていけ、帰れみたいに言われてるような気分になって、なんか急にね、森のざわめきを感じたんだよね。もうね、すごい妄想しながら歩いてた。でも本当にね、こんなに長く住んでても知らない公園、こんな気持ちいい場所あったんだっていう、その発見になったので、皆さんも家の周りを歩いてみたら、実は長く住んでいる場所でも発見があるかもしれませんよ。番組では皆様からのメッセージを募集しております。メールの宛先はサイトの右上にあるメッセージボタンから送ってください。皆様からのお便り、そして気鋭のハガキ職人さん、大募集中です。それではエリカ・マイコのラジオジャック、今日も最後まで解放しませんよ。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りします。メールジャック、このコーナーは皆さんからいただいたお便りを紹介していくコーナーです。毎回いっぱいお便り嬉しいんじゃん読み切れないのも本当にあってごめんよ。まずはラジオネームしんさんさんから、エリーちゃんこんちくわ。こんちくわ。歴の上、暦の上か。では、冬に入り、朝晩冷えるようになった反面、日中はまだまだ暖かくなる日もあって、ジェットコースターのような気温に体調管理が大変です。麻雀でも展望の出し入れが激しい時に、ジェットコースターのように例えることがありますが、他に私のこれってジェットコースターだなって思うことはありますか？麻雀しか思いつかないよね。これさ、麻雀ってでも性格が出るっていうから何とも言えないんだけど、私は一回ちゃんと高得点を上がりました、高打点上がりました、あとはしっかり守っていればいいのにっていうところで、あ、トラさん、ういけって言って、ちょっと展望またそれで1万2000って言われたりして、うわー貯金がーみたいになったりするのね。もうあんなにさっきまでは、いや、もうここからは守備、もう何も手も組まないでいこうって思ってたはずなのに、いつの間にか、あれ？手が育って、よーし、もう一回8000上がるぞみたいな、この揺らぎによってまた放銃しちゃったり痛い目を見たりするのよ。でも 基本的な仕事とか生活に関しては慎重派なタイプだから、あんまりこう枠から外れることをするとか、なんかこう大きく変化をするみたいなことをしないタイプではあるんだよね。だからそんなにね、ジェットコースターだなーって思うことはないかな。だから逆に言えば、麻雀のそのジェットコースターが本来の私の姿なのかもしれないそう、なんか潜在意識の中では本当は変わったことをやってみたい、まあ、今この仕事についてることがだいぶ一番ジェットコースターかもしれないんだけど、私は一番最初に、大学に行って、で就職までして、でもなんかやっぱりずっと演技をしたい、声優の仕事とかいろいろしたいって思ったところで、いや、じゃあちょっと養成所に同時に通おう、仕事しながらと思って通い出して、いや、やっぱり本気で全部の時間を演技の時間とか勉強に当てたいと思って、もうその仕事も辞めてっていう、この人生が案外ジェットコースターかもしれないね。うん、これが自分の中での最大のやりたいことに対するこう急直下じゃないけど急なこうなん人生の道筋をガッと変えて、でもやりたいって思ったことだから人生かな。新山さんも麻雀以外でね、ジェットコースターのことあったら教えてください。続きましては、ラジオネーム緑の人さんから。エリー部長こんちくわ。こんちくわ。先日我が家に嬉しいニュースが届きました。うちの娘が無事に大学に現役合格を果たしてくれました。おめでとう。彼女には親の仕事の関係で長く海外暮らしをしていましたが、それを前向きに受け入れてくれていました。てっきり海外の大学へ進学するものだと思っていましたが、日本の外国語での授業がメインの学校を選びました。学校は関東にあり、来年の春には我が家を旅立つ彼女。でも海外に比べたらすぐに会いに行ける距離ですので、それほど寂しくはありません。私は大学受験で浪人を経験しているのですが、いざ受験生を持つ親の立場になり、浪人時代はきっと私の親にも心配をかけたのだろうなと思い娘を連れて合格の報告に両親に会いに行ってきました。喜んでいる両親を見て、心の中で私の時は心配かけてごめんなさいと口に出しなさいよ謝っておきました。急に季節変わりましたが、どうぞお元気で。ありがとうございます。そうね、私もこの年になっていっぱい心配や苦労をかけてきたなとこれを聞いているでしょう、お父さん、お母さん、そしてお兄ちゃんあの今本当に親がね、 SNS とかもするようになり始めて、そう、なかなかさ、年齢重ねてから X 見ますとか、こういうラジオを聞きますとか、ウェブラジオを聞きますとかって大変なことだと思うんだけど、それをね、やっぱり私の少しでも活躍を見たい、聞きたいと思って始めてくれてるのがとっても嬉しくて、でも道中はさ、さっきも言ったようにさ、大学卒業して一回就職したのに、やっぱり演技したいから仕事辞めますとかさ、お父さんに報告する時の緊張感たらなかったねそう、どういう反応だろうと思って、結構もともと大学に行くのも若干反対というか、なんかあれだったのに、さらに大学行かせてもらった後に就職もってわーみたいな。でその後もね、やっぱりさ、養成所時代バイトバイトでも勉強勉強、またお金なくなる、ちょっとお母さんにごめん本当に今月家賃がって言ったりするで、お金の面でもその精神的な面でも本当に普通の人よりも長いこと心配をかける時間が長かったんだよね。だからね、私は親になってないから、緑の人さんの気持ちはわからないけど、この年になって本当に心配いっぱいかけましたって思うよね。本当に思うでもそれでさ、ちゃんと自分の子供を連れてさ、合格発表に来てくれたっていうこの姿を見るだけで、お父さんとお母さんは本当に幸せだよね、成長したなって思うよね受験の時とか本当に懐かしいな。皆さんもちょっと受験勉強の時とか、メンタルでこういう浪人生活してましたとか、そういうのもあったら送ってください。みんな、周りにいる人でも両親でもいいんだけど、ありがとうって言える時にはちゃんとありがとうっていっぱい言っとこ最近すごい思う本当に。はーい、さあこの後もたくさんお便り読んでこうと思うので、このコーナーはそろそろ以上、メールジャックのコーナーでした。 このコーナーは皆さんも、このコーナーは皆さんのハートをジャックした〇〇を私に教えてもらうコーナーです。今回のお題は、あなたのハートを〇〇しているこだわり。皆さんのこだわりを私に教えてください。まずはラジオネーム倉田ちゃんから、こんちくわこんちくわ、何事もこだわりがないことがこだわりです。うるせえ。何気取ってんだよ。いやでもわかる、変にこだわりを作っちゃうと、そのこだわりからとか、なんかルーティーンとか外れると私結構不安になっちゃうタイプで、だから案外ね、こだわりすぎるっていうのも良くないなって思うから、まあこういうこと言ってんのはただね、ちょっとカッコつけたいだけでしょ、でも。はい、続いていきましょう。ラジオネームゆうしくんだ。えりかわさん、こんにちは。かんちくわ、初めてお便りを送ります。ハートジャックのお題ですが、私は気がつくといろいろなことにこだわりを持ってしまうたちだそうで、こだわりの中でも、某ハンバーガーショップのチキンナゲットを食べるときは15ピースを必ず買い、ナゲット4個をソースで食べ、5つ目は口の中をリセットするという謎理論により何もつけずに食べます。その後次のソースで4個目を食べ、といった食べ方に対してこだわりを持っています。周囲からは少し惹かれてしまうところがちょっと悩みでもあります。え、すごいね、これお便りありがとう。一回口の中をバーベキューソースで食べて、一回リセットして、また別の、マスタードソースだっけ、そういうので食べるってことだよね。え、ちょっと一回時間もらっていいですか、噛み砕けなかった。え、そういうことですよね。で次のソースで4個を食べる、あ、そういうことですよね。よかったよかった。え、まあでもなんか食べ物をリセットしたい、口の中リセットしたい、お茶とかじゃダメなのかな。すごいね、食べ物のリセット食べ物でするんだ。なかなかない方針だけど、それは面白いね。食べ物だと私なんだろうな、コンビニで買うパンとかランチパックとかそうなんだけど、ちょっとさ、真ん中ら辺にさ、クリームとか、何、ピーナッツのソースというか、そういうのがこう固まっちゃってるじゃない。それを一回開けて全部に広げてから、そう、食べたくなってる私は。だから一回パカって開いて、真ん中、このパンの端っこでちょっと寄せてから食べたり、あとこう間にこう挟んであるタイプ、長いパンに間にこうウインナーとかみたいな感じで、いちごジャムだったりとかピーナッツが挟んであるタイプも両脇にこう広げて、まんべんなく、全部を広げてから食べたいって思ってる。なんかパンだけの味よりは、せっかく買ったんだからちゃんとつけてくれよ、端っこまでって思ってそうしちゃうんだよね。これもこだわりだけど面白いな、今度一回やってみます。続いてはラジオネーム森きょんさん。森きょんさん、ありがとうございます。えりかわさん、スタッフの皆さん、こんちくわ、初めて番組にお便りをお送りします。初めての人が多い、とっても嬉しいです。私がこだわっていることは、鉛筆、シャープペンの芯は 2B ということです。 2B、 久々に聞いた。私は漫画家のアシスタントをしているのですが、アナログで絵を描く際に使う芯は絶対に 2B です。一般的には HB を使う方が多いと思われますが、 HB の芯はちょっと硬すぎて、筆圧が強い私が使うと線や文字を書いた跡が紙に残ってしまい、ペン入れがしづらくなってしまいます。 2B だと芯が柔らかいので紙に優しく、消しゴムを使った時も綺麗に消える。へーへーへえへえ、そうなんだ。最近はデジタルで絵を描くことが多いので、使うことが減りましたが、たまに紙で鉛筆で絵を描くと、描き味なんかがやっぱいいなと感じます、といただきました。森京さん、ありがとう。そうなんだね。筆圧をそこまでペンによって気にして描いたことがないから知らなかったけど、漫画家さんのね、そのアシスタントとかをしてるとそうだよね。一個一個気になるよね。森きょんさんは前イベントでね、参加している私と水口美香ちゃんと夏目みどりちゃんのイラストをわざわざ描いてポストカードにして持ってきてくれて、写真立てに入れて外枕元に飾るようになってきたんだけど、そう、とってもね、素敵なイラストで嬉しかったんだけど、なんかこう なんだろう、女性の方でそういう風にお仕事してて、しかもそんなイラスト描いてくれるっていうね、こうファンの方がいるのはとっても嬉しかったのでね、ありがとうございます。私は逆に、まあ、文字を書くこと自体が好きなんで、手帳だったりとか何でも自分で全部書いてるんですけど、その時のペンの太さだったりとか、こう色の濃さっていうのが結構こう気になっちゃって、こだわりがあって、セブンイレブンで販売しているペンにね、水色とピンクの2色展開の見た目も可愛らしいペンがあるんだけど、それの書き心地とこう色の濃さがもうすんごい良くて、今度ちょっと会ったら見せたいそう。でもね、お互い落ち着くその色味だったりとかってありますよね。文房具とかもね素敵なんで、ちょっとこだわりの文房具みんなに聞いてみたいな。続きましては、ラジオネーム若さん、エリーさん、こんちくわ。こんちくわ。ようやく秋らしいというか、暑さが落ち着いてきましたね。私のこだわりですが、やはり革細工です。財布やバッグなどをこだわりすぎて、自分で作るほどに、あ、まあ言ってたかも。今では作ったものを見てくれる人から注文を受けたりと、スキルアップにつながっていますといただきました。ありがとうございます。私も革のお財布、革の、定期入れ、あと他にも結構小物だったりメガネ入れとか、いろんなものを革細工、その革の製品を使ってるから、前この話若さんにしたら、自分で作ってるって言って衝撃だったんだけど、革のものって使い方とか、まあ、材質によっても全然違うんだけどさ、持ってる時間とか、あとポケットにずっと入れてるのかとか、手で温めたりとかね、湿気を含んだり擦れたりで色とかいろんなものがすごく変化していくんだよね。まあ、10年ぐらい長く使ってますって人もいるんだけど、ただ使い古されるんじゃなくて、本当に味が出るっていう感じになっていくから、長く使えるものでとっても素敵だよね。これなんかみんなと共通してこだわりのもの多いな。やっぱね、それぞれみんな生活していく中で使う小物、使う文房具、食べるもの、あと多分寝る時とか、あと毎日のルーティーンとか、多分ね、いろんなものがすごいさ、こだわりがさ、そりゃ出てくるよねと思うんだけど、あんまりこだわりすぎちゃってもね、頭固くなっちゃうかもしれないんで、ほどほどに。でもみんなのおすすめをちょっとずつ私も取り入れていけたらなと思います。いっぱい教えてくれてありがとう。以上、ハートジャックのコーナーでした。エリカワマイコのラジオジャック、そろそろエンディングのお時間でーす私はね、これ毎年言ってるかもな、こだわってるのが手帳なんですけど、そうでしょ、 D が言ってる言ってる毎年みたいな顔してるけどそうなのよ。もうね、この時期になるととにかくもう私が1年使う、あのさ、1年使うのよ、1年持ち歩くの。ということは、見るたびに心躍るそれか心落ち着く、なんか持ってるだけでテンション上がる、そんな手帳を毎年探し歩いては、もう結構1ヶ月ぐらい迷子になってやっと手に入ったりするんだけど、やっと私今年の手帳を手に入れました。2025年スタートを飾る手帳は D に見せよう。ドゥドゥーンあのね、なんとも表現しがたいんだけど、海からこの朝日が昇ってきている柔らかいイメージの手帳なんだけど去年はこうね、お花がいっぱい、黄色いお花がバーっていっぱいあって、見てるだけでビタミンカラー、元気出るっていう感じだったんだけど、私はなんかちょっと落ち着く感じの手帳にしてみましたね。1年さ、これに書き込んだり、これをまた持ち歩いて、なんだろう、一緒に頑張ってくれる相棒なのよね、これは。で、こいつがないと予定もわからんしもあるし、なんだろうな、何もない日も、今日は髪を切るでもいいのよ。あとは誰々さんとご飯行くとか、で、仕事のこと書いたり、そういう1年間の自分の生き様を刻んで5年前ぐらいのやつをこう取ってきて、こんなことやってたよなみたいな、まあ、だから私多分10年前ぐらいのを撮ってあるから、もうバイトバイトバイトバイトバイトバイトバイトみたいな時もすごいあって、その時と比べるとこんな生活変わったなとか、なんかそういうのをね、すごくこう感じながら見たりするのよ。だから私の今年の相棒はね、決まりました皆さんもね、よかったら各手帳にもね、挑戦してもらえたらと思います。さあ、 来年2025年初、来年の初言い方が2025年初の公開収録が決定しました。イエーイ。2月23日二部制で今回もお送りしていきます。ゲストは伊達ありさ。いつめんいつもありがとう。今回も伊達ちゃんと一緒にですね、大騒ぎしながら楽しく、お送りしていけたらと思います。現在このラジオ、公開収録の方を募集しておりますので、詳しくはラジオクロニクルさんの X のポストまたはホームページをチェックしてみてください。よろしくお願いします。まあだいたいガヤガヤしているでしょうもうね、ラジオでしかこうお話できないようなことだったり、そこでしか見られない我々の姿を見ていただけたらと思います。それではエリカ舞子のラジオジャック、今日はここまでです。あー、そろそろみんなを解放しますか。お相手は夜明けの手帳、いや私のテンションはいつだって真っ昼間だな、エリカ舞子がお送りしました。また絶対遊びに来ること。おとしくは、この番組はラジオクロニクルの提供でお送りしました。